西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。4月は未来につなぐ西宮の文化財と題して、ゲストティーチャーに文化財科の京谷和子さん、そして東原直明さんにお越しいただいてお話を伺っています。お二人の先生方、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は文化財を調べる守るという話を伺ったんですが、これ歴史資産を受け継ぎ生かし未来へつなぐ町西宮ということで、この6つの方針の中の、この1つ目、2つ目調べる守るだったんですが、この6つの方針というのをもう一度ちょっとおさらいしていただけますか。
はい、今回の計画で、掲げている6つの柱です。1つ目は調べる、2つ目は守る、3つ目は生かす、4つ目は育む、5つ目が携える、最後に広げるという6つの、柱で計画を推進しております。
はい、で3回の今日はその文化財を生かす、育む、携える、はい、このあたりを中心にいろいろとお話を伺っていこうと思うんですが、これやっぱりせっかくの宝物ですものね、文化財っていうのは。生かして、で育んで、携えて、でまた将来的に広げていくということ、これすごい大事なポイントですよね。
そうですね、先ほど先週ですね、文化財を、調べて守るっていうことをしたんですけども、これをやっぱ知ってもらわないといけないということで、多くの人たちに文化財を知ってもらうためのいろんな事業をここでは展開をしていく、その辺の、事例を今回ご紹介させていただければと思っています。
はい、いろんな取り組みをなさってこられたし、はい、これからもね、いろいろと取り組もうというご予定もおありのようなんですが、はいはい、じゃあ今までにどんなことを実施なさってきたかということなんですが、
はい、そうですね、文化財課がですね、実は郷土資料館を所管しているということもあって、はい、郷土資料館の事業としてさまざまな教育普及事業というのにも取り組みをさせていただいたんですけども、まずは近年でいくと令和2年度に日本遺産という事業が同じく文化庁の認定を受けまして、この5市でさまざまな事業をこの2年間取り組んできて、令和4年度もこの事業に取り組んでいく予定にしております。
それはお酒関係のもの、はい、っていうことですよね。
そうですね、
はい、
ただお酒と言っても飲むことばかりではなくて、
その周辺にいろいろありますよね。
はい、はいはい、ですので、飲めない人も、その酒文化を知ってもらえるための事業をこれまでいろいろと展開をさせてきていただきました。
はい、その他に、
そうですね、ちょっと日本遺産の続きになってしまうんですけども、はい、大人向けの講座ということで、はい、ちょっとお酒が入ったりするところもあったんですけども、それとあと子どもさんにも酒に親しんでもらうっていうことではなく、はい、お酒の関連する文化で、特に下り酒という酒を運んだ船のことについてですね、ちょっと学んでいただきたいというの講座を、実は前に子ども向けに実施をしたところがあります。樽
海鮮
そうですね、
ですね、
はい
はい、
で実際に樽海鮮を作るわけにはいかないのでちょっと船を牛乳パックを使った船で、子どもたちに、実際の船作りをしていただくっていうようなことをやっていただやらせていただいたということもあります。これも日本遺産の関連事業ということになります。
なるほど。
で 桜フェムとのさんでもあれだったんですけども、認定を受けた年度とその翌年度のところで、はい、名城地の歩き方ということで、西宮と今津郷とそれぞれのところを見学っていうんですかね、ラジオで、はい、放送しながら歩かせていただいたりということで、非常にいろんな形での展開を日本遺産については進めさせていただいているということ
です。そうですね、本当に多方面にいろいろこう働きかけ方とか、取り組み方っていうのは広がってるんだなっていうのがよく分かったんですけれども、学校の授業にいらして、はい、こう実際に先生になってこう、ね、やっていただいたりとかっていうようなこともなさってたということで、本当に幅広いその生かし方っていうのが行われているんだなっていうことなんですが、生かすっていうとつまり活用するということですよね。
そうですね、ね、はい、活用というとなんか使ってしまうようなイメージがあるんですけれども、
そうそうそう、大丈夫なんですかそんな大事なものっていうイメージがありますが
もちろんそこは、はい、大事な文化財はそのままに、はい、それを、なんとか利用してうまく活用していただくというもので、実は先週もお伝えしたと思うんですけれども、西宮砲台が今年100年という記念の年なので、はい、そうなんですね、はい、これを逃す手はないということで、今年度はですね、さまざまな西宮砲台を知ってもらうための取り組みを進めていこうというふうに考えております、
うん、もう具体的なプランは。
はい、そうですね、まず毎年夏にやっている大きな特別展、はい、こちらを西宮砲台をテーマにした特別展を開催する予定になっています。
これは郷土資料館で開催なさるんですね、は
いはい、郷土資料館の、はい、常設展示室をいつものように、はい、解体をさせていただきまして、うん、で夏休み期間ですね、7月16日から8月28日の、はい、夏季休業中に、うん、お台場築造西宮の、2つの砲台があるんですけれども、うん、西宮今津の砲台ということで、実は砲台が神戸と西宮にそれぞれ2基ずつ石砲塔を、と周りの土塁を囲む、台場が築造されたんですけども、うん、この4つのうちの2つが西宮、まさに日本遺産じゃないんですけど西宮郷と今津郷にそれぞれ1つずつ、建てられておりまして、うん、これに関連する築造時の、日記であったり、はい、現場の監督さんがつけていた日記であったり、その工事の工程を示すような図面類が、うん、京都資料館の方で保管をしておりまして、こちらの古文書や図面類を中心に、うん、今回は展示をさせていただこうと思っています。
なるほど、せっかく形が残ってるから現地でも何かやってほしいなと、はい、昔はあれ中入れましたよね。
そうなんです、はい、実は平成30年の時の台風で3分の1ほど石砲塔が使ってしまいまして、まずそもそも、扉が開けられなかった。
あららら物理的にも入るのが無理になっちゃったと、はいはい、
でその後ですね、周りを漆喰というもので、はい、壁を固めているんですけれども、
白いのはその漆喰なんですね、
はいはい、でその漆喰がやはり剥落をしてきておりまして、で非常に危険だということで、どういうタイミングでこの間ちょっとお話しした仁王門みたいに落ちてきて怪我をするということがあってはいけないので、今はそのフェンスで囲ませていただいて、外から見学をしていただくというような状態になっています。ただ今回は、せっかく特別な
100周年
ということなので、はい、少しですね展示の解説をした後に現地見学を行くダブルのツアーをちょっと考えております。
いいですね、はいはい、
それからやはり講座というのもやりたいなというふうに考えているんですけども、はい、やはりコロナの影響がどういうふうになるかが分かりませんので、うんうん、オンラインで講座を開催したいなというふうに考えています。
そうなんですか、
はい、でそれからあとは西宮砲台というのは何回かお伝えしているように石砲塔だけが史跡ではなくて、周りの土塁も全部含めて、はい、北側防潮堤を越えた北側のところまで史跡の範囲になっておりますので、
ただただあそこがねすごいクローズアップされてしまうので、はい、 台風を据えるための石碑堡以外のところにも目を向けていただきたいなというふうに考えておりまして、はい、また地面の下も、うん、砂浜にような大きな建物を建てようとしてますので、基礎工事をものすごい丁寧にしてるんですね。
あ、そうなんですか。
下に松の杭だったり、はい、数百本以上の、はい、杭が地面の下に打ち込まれていて、その上に石碑塔が立っていると、うん、でそういった構造もなかなか分かっていただけないところもあるので、はい、地面のものは難しいかもしれませんけども、はい、石碑塔と周りで一体の史跡なんだということをジオラマを作りをしようかななんていうふうに思っております。
なるほどね。
それから、こちらの西宮のこの幕末の様子がどうだったのかっていうことを、はい、特別展が始まるまでに毎月アラカルト展示ということでご紹介をさせていただこうと思っておりまして、
事前に少しずつこう、はい、知識を増やしながら、はい、っていうことですか。
はい、うん、ですので、もうすでに4月の、12日から、はい、スタートをしておりまして、はい、こちら のアラカルトでは4月5月6月と3ヶ月連続で西宮の幕末ということで、はい、テーマ展示をさせていただく予定になっています。
そうなんですか、はい、まあ、先日 の市政ニュースでもねご覧いただいたと思うんですけれども、はい、やっぱりなんか西宮砲台っていうのは、はい、本当にすごいものなんだなみたいなことを、はい、100年っていうこともはい、合わせて考えると改めて思いますね。
はい、そういったこう立った背景で作られた背景であったり、うん、これを守られてきた100年ずっとですね、はい、西の方にあり続けたというところを皆さんに知っていただくような、うん、まあ、いろんな事業を、まあ、今年度はやっていきたいなというふうに思っているところです。
ぜひ文化財ウォークで砲台も、はい、その対象に入れていただくという感じがするんですが、そうですね、
は
い、
あと子ども向けで、うん、5月7日に西宮謎解きウォークという、はい、砲台を周辺の文化財を回って、うん、クイズを解きながら回っていただくようなツアーといいますか、ウォークといいますか、
楽しそうですね、
はい、そういうものも企画しております、
はい、ね、桜 FM ともいろんな形で、ね、連携プレーをしていただいて、まあ、楽しいウォークなども演出していただいてるんですけれども、じゃあ今後またどんどんいろんな、はい、範囲も広がりそうで、
そうですね、とにかく砲台を楽しく知っていただきたいという、うんうん、プログラムをいくつかご用意をさせていただいております、
は
い、
ぜひ皆さんもご期待いただきたいと思います。その他はどんなことがありますか。
そうですね、はい、その辺は建物の方で少し紹介させていただきたいなと思います。
そうですね、知っていただくという、今の取り組みのほとんどが、行政初といいますか、うん、文化財課であったり郷土資料館初のお話だったんですけども、所有者さんの中にはご自身のところで、いろんな情報発信を取り組んでいらっしゃるところがありまして、で特に西宮市内の大学のところが、文化財を持っていらっしゃるところがありまして、そのうちの一つで神戸女学院さん、先々週のところでも出てきているところなんですが、はい、国の重要文化財ということで、ウィリアム・メレズ・ボーリズの方が設計いたしました建物が、12棟指定を受けているところなんですけども、そういったものを、学生さんたちがですね、外部から来られた方にですね案内をするという、ツアーマイスターということに取り組んでおられまして、
はい、
そういう形で所有者さんとしても自身でですね、うん、しっかりとした文化財を、情報発信していくという取り組みをなさっているところもございます。
なるほどね、まあ、私も10年間学ばせていただいたんですけど、その時は当たり前のように使ってたんですけど、これがそんなに価値があるものだっていうことに、改めて、でまたそれを、ね、学生さんがツアーマイスターですかっていう形でなんか誇りを持って紹介なさるっていうのは素晴らしい事業だなと思いますし、
そうですね、うん、本当にご自身でこういう形で取り組んでいただいているというのは非常に私どもとってもありがたいという、
ね、そうですよね、
はい、残念ながら今コロナの加減でですね、うん、この数年は現在も休止をされているということのようなんですけども、はい、インスタグラムですとかいろんな形での展開も含めてですね、所有者さんご自身がいいものを自分たちのもの 持っているいいものを、ね、あの的確にあの情報発信いただいている取り組みというのは、うん、あの非常にあの秀逸なものかなというふうに思っております。
素晴らしいですね、本当にね。であの先ほどの文化財課というのは郷土資料館を、まあ、所管なさっているという兵谷さんはその館長さんでいらっしゃるんですけれども、まあ、そういった中で、まあ、博物館としてもそのいろいろな、まあその生かす育む携えるの中にこう関わってらっしゃる部分があるんじゃないかと思うんですが、
はい、そうですね、あの西宮市内には非常にですね多彩な博物館がありまして、はい、まあ、京都資料館は歴史の博物館なんですけれども、うん、まあ、博士課さんでしたらお酒の博物館、はい、桜コレクションを持っている博物館であったり、うん、あとはあの、うちから行きますと徒歩圏内に、大谷記念美術館という美術館があったり、はい、少し北に転じますと黒川古文化研究所さんであったり、辰野考古資料館さんであったり、あるいはホリオルゴール館であったりという本当にたくさんの多彩な博物館が市内にあるんですけれども、まあ、こういったあの博物館でこれまでいろんな連携したあの講座なんかを開催させていただきたんですけれども、うん、はい、もうコロナ禍になりまして、もう本当に全くこの、 あの連携した講座というのができなくなっておりまして、で、まあ、このせっかくこう今まで数年かけてやってきたこの枠組みを、まあ、壊してしまうのはもったいないであろうと、何かこう新しいこの取り組みできない、講座以外の取り組み何かできないかなというふうに考えた中で、はい、学校と何か連携した事業ができないかということで、うん、令和3年度 の、 あの文化庁の補助事業に、まあ、あの申請をしまして、であの西宮ミュージアム活性化事業というのを令和3年度に実施させていただきました。
はい、
で一つはあのまず学校と博物館というのがお互いどういうふうに思っているのかをまず知りましょうということで、はい、はい、各市内の博物館にヒアリングに行って、うん、学校とどういうふうに連携したいですかというのことをお聞きさせていただくと、はい、みんな学校とつながりたいというふうに考えていらっしゃると、うん、そしたらどういうふうにつないでいったらいいのかというのを、うん、まあ、今回のこの事業の中で考えていきましょうと。
学校と博物館、
はい、はい、
なんか学校の生徒さんが博物館に見学に来るみたいなことしか今まで考えてなかったですけど、もっと違うつながり方が、はい、
そうですね、はい、あのおっしゃるように、まあ、団体見学特に3年生の見学が当館も非常に多いんですけども、うん、まあ、コロナでなかなか来ていただけなかったりっていうのもありますし、うん、あのまあ、一方で逆に学校に出向いていく出前授業っていうのも、はい、あのさせていただくことが多かったんですけれども、
結構昔から取り組んでらっしゃいましたよね、はい、この授業にはね。
そうですね、はい、ただまああのね、職員もたくさん市内に42校小学校もありますし41校かありますけれども、うん、まあ、そういったところに全部になかなか出向いていけないっていうのもございますので、はい、まあ、そういうこうあの単純に見学とか出前事業以外にも何かこう学校とつながっていける方法、うん、はい、そこに博物館がうまく関わっていける方法がないかなっていうことで取り組みをさせていただいて、はい、まず夏に学校の先生たちを、博物館にあのご案内するという、
はい、
あのまあ、ちょっと研修の一環で、あの先生方を博士課記念資料博物館さんと、うん、郷土資料館とあと西宮神社を巡るというあの研修現地見学ツアーみたいなことをさせていただきました。はい、でその中であの博士課さんはあのやっぱお酒の博物館として非常に有名で、もちろん酒ミュージアムというぐらいなので、はい、ご存知なんで、な方が多いと思うんですけれども、あの一方ではあの西宮市が、笹部慎太郎さんというあの桜 の、 あの育成に非常に取り組まれたあの、郷土の偉人がいるわけなんですけど、はい、その方からあの寄託を受けた笹部コレクションというものが笹部桜コレクションというのはございまして、
はい、
こちらを毎年あのこの4月の時期にあの展示をしてくださっているんですけども、それをなかなか周知したいけれどもなかなか伝わらないと。
なるほど、
はい、それを、まあ、あの誰に伝えていくのが一番いいかというと学校の先生にお伝えをすれば、うん、子どもたちにもつながっていくんじゃないかと、うん、
で子どもたちが家庭で話すことによって、はいはい、またね、はい、ご家族皆さんに、
はい、ということでまず先生に知ってもらおうというあの企画を考えまして、
はい、
あの桜っていうのをどういうふうにイメージ持ってますかっていう先生に質問を投げかけて、うん、桜のイメージをまず持っていただいて、でそこから今度その、博士課さんが持っている桜コレクション の、 あの資料を見ていただいて、よりそこで桜と西宮との関わり、あの市の花でもありますので、はい、そういったところをですねあの まあ単純に天井を見るだけじゃなくって、一旦その自分も桜を描いてみるっていう一つアクションがありますので、よりその桜に対する思いを深めて天井を見ていただくというような形で、学校の先生にそういった博物館、お酒だけじゃない博物館っていうのを、まあ知っていただくという機会を設けさせていただいたり、あるいは中学校の歴史の授業に、我々郷土資料館の学芸員や博士課記念資料博物館の学芸員が、資料を携えて現場に行くと、それはこれまでの出前授業のように全部学芸員が1時間を使って全部説明するのではなくて、はい、今の学校現場では生徒さんや児童さんたちが自分で考えて答えを導き出すという教育の方針を取っていらっしゃるので、はい、私たちが行くとつい全部喋っちゃうんですよねすぐ答えを全部言っちゃうんですけど、はい、そうじゃなくて、その答えをいろんなヒントを与えて、うん、で、生徒さんたちがこう答えを導き出していく、そのためのヒントの資料を携えて、うん、授業に関わらせていただいたと。
でも逆に難しいですよね、なんかその関わり方っていうのが。
そうですね、ただやっぱり学校はやっぱり先生と生徒のものなので、そこにうまく私たちがこうワンポイント入っていくことによって、
スペシャリストとして、はい、じゃあその学芸員さんっていうのはどういうことをなさる方なんだっていうことも生徒たちは学べますものね、は
い、そうですね、ちょうど中学生というトライアルウィークという形で職業体験をする2年生のタイミングでありますので、うん、はい、そういった時になかなかうちにも毎年トライアル来ていただくんですけど、やっぱり学芸員っていうのは知られてなくて、図書館の司書さんはやっぱり皆さんよくご存知で、女子には人気の事業先になるんですけど、はい、なかなか博物館の学芸で何をしているのかがわからないというところがありますので、うん、そういった機会に我々が博物館の学芸こんなことをしている人たちなんだよ、うん、資料こんなふうに取り扱う人たちなんだよっていうのを知っていただく機会にも今回なって非常にありがたかったです。
じゃあそのうちその授業を受けた生徒さんの中から学芸員になりたいって思う方がたくさん出てくるかもしれませんし、
それは非常に嬉しいですね、
本当にね、そうやってこうつながっていくということは素晴らしいことですよね。そうなんですか。その他にもいろんなことは、まあ、なさってるんだと思うんですが。
そうですね、博物館以外でもですね、例えば文化財でいきますと天然記念物ですね、神社の森を守っていただいている保存会というのは多数市内の方にございまして、例えば、西宮神社の社僧林であったり、日野神社の社僧林であったり、はい、古式岩神社の社僧林であったり、それぞれですね森の様子をいつも、見ていてくださってで、手入れしていただいたり、逆にこの、車窓が文化財なんだってことを皆さんに知っていただくような事業もやっていただいたりっていうような、まあ、保存会の活動がございまして、はい、こういったところとも連携をしながら文化財を知っていただくような機会として、例えば講座であったりとか植樹だったりとか、そういう機会をこちらが連携していくということもさせていただいています。
じゃあその生かしたり育んだりそういうことに関してもその市民も参加できるというような部分もあるということですよね。
そうですね、はい、
なるほどね。でしかもそのさっきね、いわゆる日本遺産の事業に関しては西宮だけではなくて、例えばお酒の、まあ、痛みだったりいろんなところとの連携ということもありますから、そういった意味で文化財の分野でもいろんな他市との連携っていうことも、まあ、今後もっともっと増えていくってことですかね。
そうですね、今回の関連文化財区の中には、はい、市内を飛び出すさっきの日本遺産以外にもいろいろありますので、うん、ね、はいはい、例えば見学ツアーも市内だけではなくて、うん、市外に一緒に合わせて見学に行くであるとか、うん、まあ、そういった例えば、石丁場だったら鍋島藩の方に古文書が残ってないかっていうようなことを一緒にこう連携して調査研究していくであるとか、多分いろんなつながりが今後も出てくるのではないかなというふうに思っています。
なるほどね、まあ、大事なものですからこうちょっと囲い込んで大事にっていうの思いもありますけれども、そうじゃなくて今後はそれをもっと広げていってっていう活用するっていうことも考えていかないといけないということですよね。
おっしゃる通りです。はい、もうやはり調べて守っていくだけではなくて、うん、それを知って、使っていただくということが非常に大事かなと思っているところです。
はい、ね、まあ、本当にこの6つのポイントですよね。今後 ますますそれぞれにね、こうプランを立ててっていうことになるんだと思うんですけれども、はい、文化財課の皆様じゃあ本当にお忙しくなられますね今後も。ね、なんかちょっと人数がね、はい、増えたというお話を伺ってまして、
はい、
まあ心強いことですよね。
そうですね、はい、まずこの計画自体もまあ、かなり2年かけて作ってきたんですけれども、うん、まあ、家内でもかなりボリュームがあるので、
はい、
この知客のどの部分をどういうふうに、うん、まあ、実践していくかっていうところへんを、まあ、家内でこういろいろ話をしながら、うん、まあ、最善なところで計画を実施していければいいなというふうに思っています。
この大きな取り組みについては4月の8日から芥田西宮の北口図書館でも展示が始まってますので、まあ、ご覧いただきますとよりなんか分かりやすく把握していただけるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、計画自体はですね今市のホームページの方でも見ていただくことができるんですけども、はい、うん、まあ、計画編と資料編という形で100ページずつぐらいある、
はい、
超える本ですので、うん、なかなか読み込んでいただくのに結構時間かかるかと思うんですが、まあ、パネル展はそれを分かりやすく図示したものであったりしてますので、はい、図書館の方に足を運んでいただいて計画の全体像を見ていただくことができるとありがたいなと思っています。
なるほど。そのホームページからご自分のとても興味のあるところはダウンロードして、はい、ということも可能なんですね。
はい、可能です。
はい、ということで、まあ、本当にもっともっと身近に西宮の文化財をね感じていただけたらなと思いますね。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、それでは東原先生、お願いします。
はい。ボーリズという人が設計した建物を学生さんたちが案内する取り組みを行っている学校はどこでしょうか。
はい、これが今日の問題です。以上3つの、ね、クエスチョンをお出ししました。3つの答えを書いてお寄せいただきたいと思います。さあそしてその、ね、当選者の発表も行います来週ですが、文化財を広げるということでお話をいただくんですね。これはいろいろその広げる事業というのが行われているということですか、取り組みが。
はい、これは今日の少し連携とも関わるんですけれども、はい、まあ、文化財界発信ではなくて、すでにですね、地域の方で文化財を大切に守っていただいているような、いろんな各種大小さまざまな団体さんがいらっしゃるので、うん、そういったところにどういう形で、まあ、一緒に、まあ、連携といいますか関わっていくかということであったり、まあ、今回その、まあ、文化財の保存活用を、まあ、地域の中でどういうふうに広げていけばいいかということを少し考えているところをお話しさせていただきたいと思っています。
生放送でございます。お二人に来ていただきますので、二人の先生に対しての質問だったりとかっていうのもねお受けしたいと思いますので、来週またいろいろなクイズの答えもそうですけれども、いろんな相談、質問いろいろお寄せいただけたらなと思います。なんかこれすごく大事そうなんだけど指定してもらえないのかななんて思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけど、そういったご相談も文化財課ではお受けになってらっしゃるんですか。
そうですね、身近な文化財を、うん、まあ、いろいろ大事にしていきたいんだけれども、なんか支援がありませんかとか、指定をしてこう保護していく方法はないですかといったお問い合わせは、あったりします、
ね、どんどんやっぱりこうやって身近なものになってくる文化財なんですけれども、ぜひ来週は生放送でまたいろいろなね、皆さんからのメールなどもご紹介しながら進めていきたいと思います。4月の西宮徹底解剖は未来につなぐ西宮の文化財と題して、ゲストティーチャーに文化財科の氷谷和子先生、そして東原直明先生に来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、
また、こんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。